さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて、今日からいよいよ使徒の働きを勉強しましょう。新約聖書の区分から考えると、福音書の次の歴史書ということになりまして、新約聖書の中で歴史的なものを扱っているのは、福音書とこの使徒の働きなんですが、特に使徒の働きは、教会の誕生から、ローマに福音が届くところまでを時間に沿って、書いておりますので、教会の初代教会の歴史書というふうに位置づけられるんじゃないかと思います。で、今回から3回にわたってお話をいたします。かなり詳しいですね。たった一つの書物に、3回も時間を割くのは、新約概論旧約概論のを全部通じてもこの使徒の働きだけではないかと思います。それぐらいに重要な書物であるというふうに言ってよいと思います。まず著論ということなんですが、著者、それから鍵説、公害、アウトラインですね、主題、テーマですが、この4つについてお話をいたします。まず著者なんですが、ルカの福音書のところでも少しお話しいたしましたが、書いたのはルカではないかと言われております。と申しますのは、使徒の働きの第1章のところに、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きというふうに、テオピロよというふうに呼びかけておりますが、この呼びかけはルカによる福音書の最初と同じなんですね。で、実はルカによる福音書をルカが書いたということは、使徒の働きがルカが書いたということから推測されるわけでありまして、使徒の働きの中に、特に16章の10節以降にですね、私たちという言葉が出ております。私たちということは、この本を書いた人がそこに描かれている人物と同じであるという第一人称ですから、そういうことになるわけですね。16章の10節というところにこういうふうにあります。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。ここに私たちはというのが2回出ておりますね。すなわち、パウロがマケドニアに渡ってきてくださいという幻を見るわけですが、その時にパウロと一緒にいた人がこの本を書いた人であるということになります。すなわち、著者はパウロの同伴者であるということの証拠になるわけですが、パウロと同行した人は、何人かおります。テモテもそうです。この時に一緒にいたと思われるのは、テモテ、それから医者ルカですね。他にもですね、バルナバはこの時はいなかったですから、バルナバの可能性はないですが、他にも何人かおります。しかし、このパウロの同行者であろう、あった人たちの中から消去法で考えていくと、これだけの文章を書ける人で、パウロと部分的に行動を共にした人であるということから考えていくと、これはルカということになるわけですね。したがって、ここからルカの福音書もルカが書いたということになるわけです。で、次にこの使徒の働きの鍵となる説、これは有名な1章の8節であります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります、ということですね。私は神学校時代、暗唱聖句をする授業がありましてね、個人伝道の時にあったわけなんですが、これが大の苦手でありまして、未だに覚えているのはヨハネの 3-16 とこの使徒の 1-8 という2箇所しかない。あと、創世記の1章1節しかないんですが、自慢じゃないんですが、ここはしっかり覚えております。ですから聖書を見ないでも言えるんですが、皆さんもぜひここぐらいは覚えておいていただきたいと思いますが、この聖句の中に、使徒の働きのアウトラインが含まれております。つまり、聖霊があなた方の上に臨まれる時という、まずこれが最初に出てくるということが分かりますね。聖霊があなた方の上に臨まれる時があるんだと。そして力を受けてエルサレムの証人となる、ユダヤとサマリアの全土にさらに証人となって出て行き、さらに地の果てにまで出ていくんだと。この聖句の通りに、 使徒の働きは綴られております。聖霊があなた方のに臨まれるときという、この聖霊が、聖霊のバプテスマが下るとき、これが2章に出てくるわけですが、まあ、1章の、この1章のところから2章の13節までがこのことについて触れております。そして2章の14節から7章までがエルサレムの中での福音宣教ということになりますね。エルサレムの中で使徒たちをはじめとした人々が、聖霊のに励まされ、聖霊に導かれて、いかに、キリストの証人となっていたか、証人となっていたかということが書いてあります。そして8章から12章までのところはユダヤとサマリアの全土にあって、ユダヤとサマリアの全土に福音が広がっていった。さらに地の果てにまで広がっていったのが、これが13章から28章までのところであります。地の果てというのは大げさな表現なようですが、その当時の世界はローマ帝国、地中海沿岸が、これがいわゆる世界でありまして、ですからこの地中海沿岸、特にローマまで福音が伝わるというのは、本当にこれは地の果てということになるわけですね。でこの御言葉の通りに人の働きの中で福音が伝えられていきます。また福音は、最初はユダヤ人に語られましたが、ユダヤ人あるいは回収者といわれる異邦人ですが、その後に今度は全くのズブの素人の異邦人、ズブの異邦人というふうな言い方をしたいですね。ズブの異邦人に伝えられてまいります。ユダヤ人に語られていたのが1章から9、1章じゃないですね、2章から9章まで、それから異邦人に語られたのが10章から28章までであります。で、さらにこれを分けることが、別の分け方をしての働き、別の分け方をすると、1章から12章までの主人公はペテロということになります。しかし13章から最後までは主人公がパウロということになります。それぞれお互いの中に出てこないこともないんですが、主な人物として書かれているのはそういうことなんですね。まあ、以上が使徒の働きのアウトラインであります。だいたいこういうことを、こういうこの順序というか流れでもってお話をしていくわけですが、使徒の働きの主題はこれ福音宣教の拡大ということになるんじゃないでしょうかね。これはあんまりいい題じゃないです。私も、いろいろ考えましたが、いい題が浮かびません。福音宣教の、拡大というか拡散というか、そういうことですね。で副題として教会の誕生と発展と、教会の誕生と発展というふうに言ってもよいかと思いますね。福音が伝えられるところに教会が生まれ、教会が育っていくわけですから、この福音宣教と教会の、教会という問題は切っても切り離せません。それで、今から詳しく内容をお話ししていきますけれども、福音がどのように伝えられていったかということと、教会がどのように成長していったかということを合わせてお話しするような形になると思いますね。それでは実際の内容の方に入ってまいりましょう。まず1章の1節から2章の13節までのところ、これは宣教の夜明け前、夜明け前という有名な小説ありますが、あれを真似してつけたわけですね。宣教の夜明け前、なかなかいい題ですね。教会が誕生するときなんですが、まず1章の1節から11節までのところは、先ほどの鍵節のところでお話をいたしました、イエス・キリストが受難の後40日間弟子たちに現れ、水のバプテスマならぬ聖霊のバプテスマを授けると約束され、昇天されたということが書かれております。イエス様が復活されてですね、これは1章の3節のところありますが、イエスは苦しみを受けたのに40日の間彼らに現れてと書いてありますね。ですからこれは多分復活したあと40日間ということじゃないかと思いますが、で水のバプテスマならぬ聖霊のバプテスマを授ける、これは1章の5節にありますね。ヨハネを水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方を聖霊のバプテスマを授けるからです、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですというふうに書いてありますね。そしてその後イエス様は天に昇っていかれたということなんですね。でこの約束を待って弟子たちは120人ほどと書いてありますが、15節にね、弟子たちをはじめとして、人たちをはじめとして婦人たちが祈りの生活をしておりました。で、その祈っている時にですね、ペンテコステの日に五旬節と、五旬というのは50という意味ですが、いつから50かというと、水越しの祭りから50日目なんですね。水越しの祭りから50日目、つまりイエス様が十字架にお着きになってから50日目に、彼らが祈っていると、聖霊が、 2章の1節ですね。する、2章の2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これがまさに約束の成就でありますね。聖霊のバプテスマを受けたわけです。皆が他国の言葉で話し出したと書いてあります。まあ、ちょうどこの時に2節です。あ、2章の5節。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがという、この天下のあらゆる国からなぜユダヤ人が来て住んでいたかというと、これはディアスポラと言われる人たちですね。ディアスポラと言われる散らされたユダヤ人でありまして、エルサレムにユダヤで生活しない、多分外国に生活していたけれども、神に近く生活したいということでエルサレムに来て住んでいたか、あるいは祭りのために登ってきた人たちであろうと思われる、この外国人ユダヤ人、ちょっと複雑なんですが、つまりヘブル語も話すし、自分の生まれ育ったところの言葉も話すという、そういう人たちがこの騒ぎに、驚いてやってきたわけですね。で彼らは、2章の8節から読みますと、それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方に住む者たち、また滞在中のローマ人たちだという、すごい早口言葉でありますが、これ得意なんですね。何度も読んでありますので、もうほとんど覚えてるわけですが、つまり彼らはユダヤ人であるけれども、そういうところから来て住んでいたわけですね。で、もともとはユダヤの血が流れているけれども、パルディア人であり、カパドキア、ポントとアジア人でありというような、その人たちがですね、ただのガリラヤ人が集まって、そこでめいめいの自分たちの国の 国語で話している。驚いたでしょう、さぞや。つまり、彼らの言葉が本物であることをエルサレム在住のディアスポラが証明したということになるわけですね。これは素晴らしい事実です。そこでペテロが立ち上がって説教するというところ、ここからエルサレム宣教が始まります。2章の14節から、これは7章の終わりまで、7章の60節までなんですが、14節読みましょう。2章の14節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してくださいというですね、実に素晴らしい説教の導入で始まりまして、ペテロの説教が始まるわけです。これぞ伝道説教第1号ということになりますが、2章の14節から41節まで続く、簡潔でかつ内容の濃い、そして人の心を打つ素晴らしい聖霊に満たされた説教であります。一回私もこういう説教してみたいと思うんですがね、なかなかこうはいきませんが、聖霊に満たされたペテロは立ち上がって、キリストの何を語ったか。それは、いっぺんには書いてないんですね。23節によりますと、神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を、あなた方は不法な者の手によって十字架につけて殺しました。まず十字架を語ります。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。つまりここで復活を語ったわけですね。十字架と復活を語った、つまりこれが福音の始まりなんですね。これまでイエス様の語られた福音というのは十字架と復活ではないわけです。なぜかというと、それまでイエス様は十字架についてないし、復活したわけでもない。しかしその後ですね、40日間弟子たちに現れて何をされたかというと、そこでは福音を語られたのではなくて、自分が生きていることを人々に示されたわけですね。つまり復活の証拠を見せられたんです。ですがイエス様が天にお帰りになった後、聖霊を受けてペテロが福音の最も基本的な形、人間が救われるべき道はイエス・キリストが十字架について死んでよみがえられたということにあるんだということをここで話し始めるわけです。これが全ての福音宣教の元意となったわけですね。さらに心を刺された人々、37節ですが、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどのようにしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ここに、人間が救われるための基本的なスタイル、 これも信仰の元となるわけですね。まず悔い改めること、そして洗礼を受けること、これを進めます。悔い改めて洗礼を受けるということが、これはイエス様がおっしゃったことですが、救いの道につながるわけですね。さらにそれだけではありません。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。聖霊のバプテスマを約束しております。賜物プレゼントとして聖霊のバプテスマを受けるでしょう。この3つですね、悔い改めと洗礼と聖霊のバプテスマ、これが人間の救いということと深く関わっております。しかし聖霊のバプテスマを受けるということは救いということは関わりはないわけですが、つまり悔い改めて洗礼を受ければ聖霊のバプテスマを受けるでしょうというこの流れですね。つまりこのペテロの1回目の説教の中に福音の基本、そして信仰ということ、またクリスチャンの第一歩はどういうことなのかという一番大切なことが凝縮されて語られております。続いてまいりましょう。 B のところに初代教会とありますが、こうして41節から言いましょう。そこで彼の言葉を受け入れた人者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一度の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配した。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。4章の32から37にも似たようなことが書いてあるんですが、ここで教会、ペンテコステのこれも同じ日ですね、多分 同日でありますが、120人の者が聖霊を受けて、そしてペテロの説教で救われた3000人、いっぺんに3000人も救われちゃった。すごいですね、これは。この救われた人たちがどういうふうに教会を作っていったのか、救われましたっていうんでですね、じゃあそれぞれ家に帰ったか、それぞれ故郷に帰ったかというと、そうではなかったようなんですね。人々は一切のものを共有にしていた。完全共同生活、そして宮に集まり、まだこの時には礼拝堂っていうのもないわけで、特にエルサレムですからね、神を礼拝する場所、イエス・キリストを信じても神を礼拝する場所は変わらないということで、神殿に集まって、そしてその後家に行ってパンを裂いていた。パンを裂くというのはこれはすなわち聖餐式のことなんですね。そうとも言い切れない部分もあります。なぜならばユダヤ人の食事はパンとブドウ酒、これは普通の食事ですね。日本人で言えば、ご飯と味噌汁というような関係ですから、一緒に食事をしていたということになるかもしれませんが、やはりこの言葉の中には生産を共にしていたというような意味が強いと思います。つまりここにですね、初代教会の姿があるわけですね。すべてのものを共有にし、神殿で礼拝をして、家で生産をして交わるという、これですね。で、それだけではなくて使徒の教えを守っていたとか、人たちに印が行われたとか、奇跡が行われたとか、そんなことも他のところにいろいろ書いてあります。それはあくまでも教会の様子なんですが、福音宣教の方に目を向けましょう。3章の1節から4章の22節に福音宣教の、少し変わった、こと、話が出ておりますね。美しの門という神殿に上がる門のところで、ペテロとヨハネが足の利かない男を癒すわけですね。で、足の利かない男が一緒にペテロとヨハネで神殿にいるもんですから、人々がなんやかんやと集まってきて、そこでまたペテロは説教をする。ペテロは素晴らしい、もう何かあるたびに説教してるわけですね。で、しかしそれを見た民の指導者たち、立法学者、祭司長たちというね、例のあのパターンの悪役ですね、ちょうど悪代官というような感じのね、人たちですが、彼らがやってきましてね、ペテロとヨハネを、捕まえて、投獄する。しかしそこから出た時にですね、ペテロはこの律法学者たちを前にしても大胆に証しをするわけですね。つまりもう福音宣教が始まってすぐに民の中枢部にまで福音が伝わっていったということになります。で、このあと4章の22節3節から31節を読みますと、ちょうどここで迫害というところまで行きませんがね、すでにこう福音宣教を妨げる力が現れてきた。そこで弟子たちはどうしようか、みんなで集まって祈ると、聖霊がですね、彼らを強め、さらに、 音が福音を大胆に語り出すというようなことになります。そして5章の17節ちょっと飛ぶわけですが、5章の17節から42節を見ますと、弟子たちが議会の前で、これは公の席ですね、公の議会の席で福音の弁明をしたということが書いてありますね。まあ弟子たちがまず留置されるわけなんですけれども、それを御使いが救い出します。で、牢獄につないだはずの連中が福音を語っているのでおかしいと思って連れてきて議会の前で証言をするわけですね。そこでもやはりペテロは口を開いてイエス・キリストの十字架と復活を繰り返しておくわけです。でもう人々はですね、耳を押さえて、ボートとかさんばかりになっておりましたけれども、5章の33節ですね、彼らはこれを聞いて怒り狂い人たちを殺そうと図った。ところが、全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中にいたし、これはパウロの先生なんですよね。ガマリエルは何と言ったか、38節、その計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう、しかし神から出たものならばあなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。これですね、もし神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないと言った。つまり人たちの敵であった人たちの口からですね、福音宣教が神のものか作り物か人間の作ったものかという、それを測る尺度は何かという言葉が出たわけですね。現在どうですか皆さんね、福音が世界中に広がっております。ですから福音が人から出たものではない、神から出たものであるということを、この日本でも福音が語られているということが証拠になっているわけですね。この後、ステパノという人がですね、殉教いたしました。6章の8節から7章の60節です。でステパノは、食事の配給係に任命された人なんですが、ある人々と論争してい いてですね、最終的には議会の前にで、とうとうと福音を語るわけです。しかしとうとうと語ったものですから、とうとう人々の怒りを借りまして、暴徒と化した人々に石で撃ち殺されてしまいました。このステパノの殉教、キリスト者の第1号の殉教が実は福音を広げるその付け火になったんだということを、これはまた来週のお話ですね。次回は使徒の働き第2を学びますが、使徒の働きの16章から28章を読んでおいてください。それでは今日はこの辺で、さよなら。